こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで
ね、世界放浪記
あ、自分のね、
いやいや、アメリカの次はね、もう。
でかい、アメリカね。ちょっと好きでしたけど、あのネ
タはね。広いな、つって。とりあえず、この東南アジアにね。
あえてでかくすんの。
いやいや、タイランドに。
あ、タイか。
久しぶりに行った。
違う違う、タイかじゃねえ。タイのどこよ。今騙されたわ。
で、騙されたんですよ。大体もうバンコクでしょ。
バンコクね。
はい。いやいや。そう、おもちゃ界にさ。
うん。おお、え、なんで、
タイトイエクスポってあって。
タイでやるんですか？
なんか、毎年やってんだよ、タイで。で、なんか、行こうと思ってないんだけどさ、思わないじゃん、別に。
なんか、思わない。
ね、
思わないですね。
なんかね、その前の週に気づいて、あれ、これ、ランチの会食、ブッチすればいける
かね。ブッチ、ちょっと聞いてませんよね、これ。
いやいや、ランチがちょっと、移動時間とかほら、あ、言ってあるから、体育から行けないって言って
あ
るから。
あ、ちゃんとね。ちゃんとブッチしたんですね。
ちゃんとブッチ、だってそのなんか山の中で会食だから、その行くのとさ、うん、往復
考えて。山の中で会食ちゃう、じゃあ、ね、いちいち、そう拾わせんのやめてもらえますか。
いや、もう、ちょっといいかな。それ行くなら、タイ飛べんじゃねって思ったの。ほら、入れてるからほら、仕事が入んないじゃん。で、それは土日とかだったから。
はい、はいはい。
なんか、あれ、なんか、いけんぞと思って、急遽、取って、2泊5日で、バンコクへ。
2泊5日おもちゃ買いに、
はい、おもちゃ買い。夜便だからね。
うん。あ、そうですね。
深夜出て、深夜乗って帰ってくると、飛行機2泊で。しかも5時間ぐらいだからさ、もう眠いのよ。
そうだね。若干睡眠不足ですね。
いや、だってちゃんと寝てもさ、2時間前にさ、起こさなくていいって言っても起きるじゃん。
うん。
なんか、食事持ってきてさ。まあ、
そうね。うん、ね。ちょっと、なんか、暗い感じのね。
その中で。隣とかも中国人ばっかりでうっせえなと思いながらさ。う
ん、
あ
の、そんな時間でも喋る。
ビーってさ、あんじゃなんか、横のやつビーってあれ、俺嫌がらせて喋ってる途中にビーってあげだった。はいはいはい、なんかね、睨まれたけど全然、日本語しかわかんない顔してこう。んみたいな。
で、
国際問題、国際問題。
国際問題発展しますけど、
で、おもちゃ、おもちゃ買いに行ったんだけどさ、タイいい加減でさ、
うん。
なんか並んでて、なんかちゃんと並んで、ホームページとかもないのよ、なんか最近。もうインスタとかでチェックしてみたいな、こう。すごいね、フローで見なきゃいけないからさ、流れをこう。で、わかんない、ついてバンコク5時に。
うん。
まあ、タクシー、グラブ呼んでもさ、もういい加減なのよ。
グラブ
5分で来る人で30分くらい来ねえしさ、なんかぐるぐるぐるぐるしてさ、この野郎と思って。で、まあ、ついてさ、こう、並んでるから、すごい。まあ、あの、で、なんていうの、
デパートみたいなところ。デパートみたいな感じなんだ。イメージ国際フォーラムとか、国際フォーラムじゃない、ビッグサイトみたいな。
デパートの中でやってる、でっかい。
そんな感じ
で、並んでるから、でも全体像もわかんないじゃん。でも、いきなり並んでるから、もう並んでんだって焦るわけですよ。せっかく、
30分遅れてるしね。
そうそうそうそう。で、まだ朝7時ぐらいなんだけどさ。
うん。早
っ。早いでしょ。でも、並んでるから絶対そうだと思うやん。で、前の子に聞いたら、なんか、多分英語は通じてんだか通じないんだか、なんか、うーん、みたいな感じで、そいつ途中でいなくなったのよ。で、なんかおかしいなと思って、なんか女の子とか多いな、みたいな。
別のライブかな。
で、まあ、前の聞いたらさ、うん、何並んでんだ、チーズケーキファクトリーに並んでんだ。俺、チーズケーキファクトリーにさ、15分くらい並んでたんじゃねえかと。朝、日本からタイ行ってさ、なんだよ。
何こう、よた作りに行ったんですか。
いや、違う。いや、それで焦って、今度、並び行ったら今度。
ちなみにいいですか、うんうん、あの、お時間来ましたので、タイの話は次回に続編でお願いいたします。チーズファクトリー、並んだ奥ボケーター、あそこから、さあ、どうだったのかっていうのをね、次回、
はい。はい。
次回、この本でやりたいと思いますが。
はい。全然本題入れてないね。まあいいや。はい。
さあ、ということで、
はい。
行きましょう。今日の質問ですけども、地方で教育事業をやっております。顧問先の税理士が40代なのですが、クラウド会計を使いたいとお願いしたところ、対応できないという理由で、フリーやマネフォの導入に対応してくれません。こんなことは、都心の税理士ではあるのでしょうか？
いや、もうタイの話しよう。え、もう別にいいよ、それ。
ちゃんと答えてください。
なんだっけ。ああ、まあ、クラウド会計を、
ちゃんと聞いてたんですね。
うん、入れたいけど、 まあその都心とかに関わらず、まあその会計事務所的にはやっぱ自分のシステムに乗っけるのがいいから、なんていうかな。
自分のシステムって何？
会計事務所が。自分が使ってるシステム。そうそうそう。で、会計事務所が使いやすいシステムを作ってるベンダーもあるんだよね、やっぱり。
ああ、ほうほう。
うん。そうすると、そのユーザー目線、まあ、そもそもほら、企業が会計やるって前提じゃないから、企業が会計やるって前提作ってるベンダーもあるし、会計事務所がやるんでしょっていう、その、どうせ会社じゃ経理できないでしょっていうか、みたいな。
どの視点に立つ、どの立場に立つかで、だいぶ違うんですね。そうそうそうそう。
どこで金儲けることをベンダーが考えてるかっていう、ね。
なるほどね。ちなみに会計のベンダーってどのぐらいあるんですか？
いや、結構会計ソフト？
だってなんか、弥生とか、あと、スリーマネボぐらいしか知らん。340?
ソリマツとか、もう GTO か。
なんでソリマツかっこいいですね。何
かっこよく出た。会計王とかそうじゃない？
会計王？
会計王に俺はなるっつって。
パズルもやるじゃないですね。
いや、そんな、全然シェアで王じゃないんだけど。うん、まだ、使ったことないからわかんないけど。なんかそういうのは。だって別に、元々の会計ソフトは多分誰でも作れるもんね。なんか打って、資産表を作るだけじゃん。
はいはいはい。
うん。だからまあほら、使いやすさとかあるから、こう、俺の会計事務所工場説によると、やっぱその工場の仕組み、
工場説。
工場、
ファクトリー工場化するってこと。
工場じゃん、だって。
ファクトリーってことですね。
資産表作成工場でしょ。
うんうんうん、
まあなんなら資産表もあんまちゃんと作ってないから、申告書作成工場だとするならば、やっぱ、それは同じ機械で入れた方がいいもん
ね。なるほどね。
で、特に地方はそういう要望もないだろうから、
はい。
まあ、できない人も多いし、東京というか、都心でもそういうところはある。ただ、うん、都心の場合はほら、新しい法人が多いから、そういう意味で新しく出てくるソフトの利便性に乗っかって、より使うということはあるんで、
まあそうですよね。まあ、ベンチャーとかで、どんどんボーボーが出るから、そのタイミングで。うん。まあ、それもあって、フリーマネフォとか多いっていうのは、絶対的にありそうですよね。
それでなんか、前もなんか、紙で持ってってるみたいな話があって、結局はこの人がなんでクラウド会計をね、俺の単位の話を邪魔してまでね、使いたいのかっていうことが、ポイントだと思うんですけど。
1ミリも邪魔してませんけど、ね。
え？いやいや。
むしろ、ヨタの人が邪魔してるんですけどね、この。
あ、そっか。クラウド会計を使いたい理由だよね。
ああ。
まあ、おそらく早く見えるとか、
うん。
ウェブで、スマホで見えるとか、って、俺もスマホで見れますよって言うんだけど、スマホで見ねえだろっていうね。
あれさ、本当そうですよね。意外とスマホで見れないでしょ。
スマホで読めんなら税理士事務所に聞かねえよって思うでしょ。うんうん、そうなの。しかもちょっと、フリーとか見にくいしね、そういう意味じゃね、うん。細かいとこまでは見れないから、まあ見れ、頑張れば老眼だから俺。いや、いいんだけど。で、まあ、何が大きく変わったかっていうと、結局今までその自社で経理をやってる会社、とやってない会社、で、やってない会社に関しては、税理士事務所が職人なわけですよ。だって、はいはいはい、もう出てくる帳票で組み立てんですごくない？
ああ。
なんていうの？だって、何の業務フローも整理せずに、うん、とにかく売上の帳票ください、仕入れの帳票ください、使った経費ください、給与台帳ください、つって、それをもう売っていく。
できちゃう。
職人じゃない？
確かに。
で、作って
たら。ブラックボックスですよね、こっちからしたら。
ブラックボックス。多分、会計事務所側からもしたら担当のブラックボックスの可能性もあるし。
ああ。
だから、俺も一番初めの時言ったけど、全部の、まあ、全然違うことはないけど、どっから打つかとかが。
いや、確かに、会計事務所の方って、とりあえず何と何と何くださいって言ったら、しばらく経ったら、綺麗にまとまったものが出てきて、あれ確かに職人技ですよ。
職人なのよ。なんでこれ同じもんにしねえんだろうなと思いながら、この会社は何から何を入れるみたいな、俺自分でマニュアルとか作って忘れちゃうからバカだからさ。
うん、そんな確かにアマート力ないですもんね。
いや、そこは否定しろよ。で、だけどまあ、できちゃうから、そういう意味で会社も別に全部投げれば、はいはい、言われたもん出しとけば、資産表できてくるから、まあ、それが遅いかもしれないけど、2ヶ月後かもしれないけど、できてくるっていうのが、任せてた。で、この人たちは、その業務フローとかっていうのを考えないわけですよ、別にお互いに。で、クラウド会計がクラウド会計の凄さは別に早いとかもいろいろクラウドなんだ、あんだけど、やっぱりその業務フローを整えることによって自動的に会計ができるっていうのが、
ある意味。そうですよね。向こう側がもうすでに事前に定めてくれたフローで設計してるわけですね。我々はそれに乗るのか。
それをやってたかったってことだよね、会計事務所が職人すぎてね。だから結構目から鱗というか、請求書打てば売り上げにつながればいいじゃんみたいな、なんか当たり前のことが、
当たり前に。
当たり前じゃなくて、請求書はそれそれぞれ会社が作るんでしょみたいな。いやいや、会社もわかんねえから、エクセルで作って、それを印刷して税理士事務所に送って、それを元に入力して、みたいなことが行われてたけど、それが整うベースのが提供されたっていうのが多分結構大きくて。で、一方でその自社で経理してる人はもちろんその業務フローとかはもちろん考えてんな、まあ言い方あれだけどあんま考えてなかったりするんだよな。
うん、
なんか昔からなんか、誰もそういう業務設計士がいないからさ。昔からやってるやり方で、なんかこれで、まあ、そこでシステム入れて、機関システム入れて、これと会計連動しましょうみたいな。うん。
先生、世の中には企業が300万社以上あるみたいな話があると、会計のない会社ないじゃないですか。うん、会社やってる以上。
はいはいはい。
死ぬほど見てきてますよね。うん、みんなさ、だいたいどんな感じなんですか？バラバラなんですか？
バラバラ。フリース。
100社あったら100全部違うみたいな。
まあ極論言えばそうだよね。まあそういう意味でその販売管理だとか給与だとか全部ソフトももちろん多いし、それをどう使うかと、なんかもう自由だよね。だから、それは決して悪いわけじゃないけど、それが合理的にできてる会社もあれば、ただ、もとも、ただ、その、まあほとんどはその外部的な目がないから、そういう意味じゃシステム会社とか、まあ、それがうまくできていればだけど、システム会社とかが入って、機関システム作るのに、この、業務フロー整理したとかっていう経験があれば、まあ、ある程度はこう、なってんだろう。そうじゃない場合って、本当に独自だし、別に誰も困ってないわけじゃん。請求書は出てくるし。
回ってます
もんね。回ってんだ。来たら払われてるし、会計事務所は会計やってる、決算できてるし。
そう思うとさ、経理改善ってさ、大体の会社入ったら、絶対何かしらありますよ、ね。
絶対ある。そうね、絶対もう俺、家も二重チェックが無駄ですとか、もう大体もうデフォで、あの、問題点の指摘。あ、だって僕ら独立した時は ACS っていう、アカウンティングコンサルティングサービス。昔の事務所、あの会社の時、コンサル会社の時に、その部署を、やっぱそこも税理士法人持ってたんだけど、結局税理士法人でできないから、
う
ん、そういうのが。
うん、だから
そのグズグズのままみんな頑張ってんだよ、
徹夜。そういうのってのは要は経理改善ってことですか？
経理改善もできないし、
まあ
な
んか。経理改善で、やってたんですか？
俺ずっとやってたよ。
え、そういうことできるんですか？
意外でしょ？
もう、なんか一日なんかでかいことバーバー言ってるだけかと思って
な意外に細かい。内部統制でもできる。
確かに。内部統制。
JSOX 導入時に俺コンサルやってたから。実は。
ああ、やばい。
悪いことするやつはね、悪いことできるやつ、悪いことさせないことも考えられるっていう理由でアサインされたの。すごい会社じゃない。なんで俺アサインするんですかって言ったら、お前悪いこと考えそうだから、悪いこと考えるやつの気持ちがわかるから内部統制できるんだろうって。
私昔人事に配属された時にお前腹黒そうだからって言われたのとなんか近しいですね。
そうそうそう。
へ
え。なので、いや、だから、それを見直したいからクラウド化、要は、それを見直していくのはやっぱりプロとはいえやっぱ経理改善できるって意外にニッチなんで、今クラウド会計乗せ替えるっていうサービスがあるから広まってるけど、
うんうん、
経理改善で飯食えないし、はっきり言って。その大手の中の一部署だったり、うんうんうん、税理士法人の一部署だからできるけど、経理改善しますみたいな急に言っても、効果とかやっぱ難しいのよ。時間削減できるよ。だけど、それにすごい困ってるかって言ったら、まあ今みたいな。
実際回ってるからねっていう。
実際回ってるし、その、人が今みたいに辞めちゃうとか、経理がアウトソースしたいとか、
うん、
なんかこんなに人いらないんじゃないか、人件費も高いしみたいな時代には今あってきてるけど、
はいはい、
俺が先読みすぎたから、当時はなかなか、え、そこ突っ込んでいいよ。
いやいや、あの、時間も来たし、まあいいかなと。
いやいやいや。で、だから、その、そういう意味で、クラウド会計にしたい、まあ他のもいろいろメリットあるけど、一番は、そこに寄せれるから、すごい業務はシンプルというか、スムーズに回るようになるのかな、ということがやりたいなら、やるべきだし、だとしたら、クラウド会計が使える会計事務所を選んでも、その効果は得られないっていうのが、結論だと思ってて、
なるほど。
うん。ちゃんと業務フローを整えるっていう前提を提案してくれるっていう前提で、まあそのゴールがクラウド会計じゃないかもしれないけど。
確かにね。
うん。
単なる経理改善をアナログ的にやるだけで十分な会社、逆にありそうですよね。回ってるんであれば。
うん。今はね。だからもっとその、そういう意味でサーバーとか、なんていうの、クラウドのスピードとか上がってくるとかっていう条件でもまた変わることもあるけど。 現時点でこのままのがいいっていう判断もあるし、だそういう。
確かに。
そう、そう。だ本当にこの人が業務改善したか分かんないけど。
まあ、いや、だから、そうか。うん、そのマネーフォードが導入がどうこうというよりも、現状の分析から経理改善っていう形での提案をして、する中に、マネホとかフリーとかもちゃんと巻き込んでくれるかどうかの方が大事であってっていう感じなんですかね。
そうそうそう。
意外と経理改善の視点をちゃんと持って頼めるかどうかっていう方が大事ってことか、この経営者の側の方向で言うと。
そう、ちゃんと業務フローとかヒアリングできるかだよね。この辺が意外にやっぱ会計事務所って前見た職人技を駆使してるから、
できない
のが何だろうとアウトプットが出てくればいいから。
あー。
そこは、ちょっと、うん、古い事務所でそのままだと難しいのかなとは思う。
なるほど。いやいや、そういうことでしたか。まあ、なので、都心の税理士ではあるのでしょうかとありましたが、論点はそこじゃなさそうだぞということですかね。
うん、
まあ、ということでね、またいつかタイの話もしていきたいと思いますので。
もういい
よ。終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。